そうすると、こう、両親が黒曇りかけた時に、曇りかけようとしてた時に、こう、冷や水を浴びたというか、はっと我に返ったという、そんな感じなんですか？
それは全くそうですね。震災直後、当時の物理学会長が、原子力の理由は物理学者がその道を開いた、その責任には重いものがあるというものを学会誌の5月号の巻頭に書いているんですけども。
もう一度そこを言っていただけますか？
震災直後の5月に発行された日本物理学会誌に、長宮学会長は、原子力の利用は物理学者がその道を開いた、その責任には重いものがあるとして、文章を書かれているんですけども、この方は、ちょうど3月30日付、2011年3月30日付で出された福島原発事故についての緊急権限という名前の原子力の平和利用を先頭立って進めてきたものとして陳謝を行った人の一人でもあります。
なるほど。そうすると、物理学者の中には、やっぱり3.11の、福島以降の、その福島原発をめぐる、ああいう一連の悲劇をですね、非常に批判的に、それから反省を持って受け止めた人たちがいるということなんですね。
そのレベルがどうかという議論は置いといて、そのように受け止めて大丈夫だと思います。
なるほど。その割には、そのテレビに出てきて、なんか適当なことをおっしゃる、原子力の専門家と言われている人たちが、相変わらず、なんか全然反省のないような感じもするんですけども。
全くそのように思います。
人たちは物理学者ではないということなんですか？
広い意味では物理の素養を持っていますけども、いわゆる、もういろんなしがらみで原子力推進の流れに乗って、政治的な重みとして彼らは考えていたいことを言っている、もしくは自分で自分を洗脳しているのではないかという話もあるんですけども、そうですね、一点ちょっとそれるんですけども、物理学者だから真面目で真摯でというようなことは、なりたくない人も多いの で、
そうですか。
そういう信頼があるということは重要ですけども、かつての、日本に落とされた原爆を作った人たちも物理学者だったりするとかいうことも事実ですので、そこはあんまり信用しすぎないようにと一言申しておきます。
なるほど。
一般の人間から見ると、原子力などというようなところの、その物理の専門家であれば、これはこうなってこうなって、しかし危険もあるということは分かっているはずだと思うんですよね。
おそらくですね、テレビ等に出るのは、いわゆるピュアな物理学の人ではないことが多い。おそらく工学の人で、しがらみがあってということが多かろうというのが、
先ほどお金がじゃんじゃん入っているところの人たちということなんでしょうか。
で、多分この2回目の次の回になると思われるんですけども、実はその真面目にやってるつもりの人が間違ったことを言ってしまってたという物理学者の事例も実はありまして、
そうですか。
もう少しこれは丁寧に分析もしないといけないというポイントもあります。
吉野さんのね、これまでその原子力に関しては割と批判的に、こう冷やかに見てこられた吉野さんが、去年の、福島の原発事故を見て、またそれに、その時にですね、原子力開発に関わっていろんな研究者たちの発言を聞いて、どんなふうに思われました？
その時は、かなりひどいことが起こっているという実感と同時に、そうですね、ネット上のツイッター等で結構の物理学者の人が、いや、そんなチェルノブイリと比べるなんてとか、そういうようなことはすごく強く言われていたりして、
そうですか。
で、そして、実質出てる情報が非常に少ない。その出てるものからいろいろ類推できてる人もいらっしゃるんですけども、そういう状態でどういう判断するのかというのは、自分でもなかなか、こうだというのは言い切れない状態がありました。
なるほど。そうすると、物理学者の中でも、そのこう敏感に反応できなかった人たちもいたということなんですね。
それは、そうですね、敏感に反対的に反応できなかった人もいるというのもあれば、敏感に、あるいはデマだと反応した人もいればという、そういうようなことなの
なる
で。
ほど。そうですか。じゃあ、物理学者も、3.11以降のその一連の出来事の中で、このね、的確に判断するってのはかなり難しかったんでしょうか。
そういうのがスパッとできているような人も何人かいらっしゃるので、 そうですね、あのこれはですね、いわゆる原子炉の専門家であってそういう判断がすぐできる、まあ、小出さんたちのようなというポイントと、いわゆる物理学というより広い専門性が高いから大抵のことに関して合理的な判断がすぐできるだろうという、もう一個上の話なんですね。で、それはできる人もいればできない人もいるし、物理学者だから安心だというのは安心できないという。
ああ、そうか。